玉色アルファ奈良の響き、奈良で活躍されている方にその方の活動内容や大切にしていらっしゃるお言葉などを聞き、またご紹介させていただいた方を題材にしたショートストーリーをお届けする番組、玉色アルファ奈良の響き。この番組は大新加工の提供でお送りします。こんにちは、大道蘭です。さあ、今回もこのコーナーからスタートしましょう。玉色アルファこの人に聞く。今回お話をお伺いしますのは、炭の製造に携わっていらっしゃいます源証堂上垣文弘様にお話をお伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはこの度奈良市の功労表彰されたということで、おめでとうございます。
ありがとうございます。
このお話を聞かれた時、どのように思われましたか？
自分でいいのかなっていうとこはありました。炭の仕事に携わって少し時間が経ちましたので、炭の業界からお前がもらってこいということでいただいて、ちょっと緊張してもらいました。
まあ、あの伝統産業の振興にご貢献いただいたということで、奈良炭の、まあ、製造をしてらっしゃるということなんですが、その炭の中での奈良炭という立ち位置というんですか、位置はどういうふうにお考えですか？
まあ、日本で炭が製造されてる中で奈良炭は 95% のシェアを占めてまして、日本の炭の発祥が奈良炭であるって言っても過言ではないのかなとは思います。
炭の歴史っていうのは相当古いんですよね。
まあ、中国の方から伝来したとは聞いてますけども、まあ今からもう約2000年ほど前に伝わってきて、それが元となって今の奈良炭があると聞いてはおります。
まずラジオを聞いてくださってる皆さんに炭の作り方といいますか、それを順に教えていただきたいんですが、
炭っていうのは材料として油を燃やして取ったすす、それと動物性のもののニカワ、まあ、簡単に言えばまあゼラチンの工業性的なものなんですね、ニカワ、それと香料の3つを攪拌して混ぜて作られているものです。工程としては、まあその混ぜて作られたもの、非常に水入れて柔らかくして作りますので、その柔らかいものを木型に入れる型入れという作業、それで、柔らかいものですから硬くするために乾燥をさせる工程で、乾燥ができたものをきれいにする研ぎという作業、そして出来上がったものに、色を施していく彩色という作業があって、あとは、箱に詰めたりするような仕上げの作業があります。
一連の流れとしますと、どれぐらいの期間で出来上がるんでしょうか？
そうですね、乾燥の工程が非常に長く時間がかかりまして、小さなものでも型入れして出てきたものから最低でも3ヶ月から半年、大きなものですと1年以上かけて乾燥して商品になるというような状態です。
それは季節に応じて作業というのは変わってくるんですか？
そうですね、先ほども言いましたように、ニカワというような動物性のものを使いますので、気温が高くなる、湿度が高くなると材料が腐ってしまって商品にならないということがありますので、だいたい製造されるのはまあ11月頭ぐらいからせいぜい4月いっぱいぐらいまでの冬場に製造されます。
そうすると今がまさしく製造されている時期ということで。
そうですね、これから最盛期を迎えていくというような状態になります。
今製造の工程の流れを教えていただきましたが、これはお一人で全てを作り上げられるんですか？
それぞれに職人がおりまして、木型に入れる型入れの作業をされる職人、乾燥を受けます。まあ、特に乾燥でも最初は非常に柔らかいものですから、空気中に放っておくと表面だけが乾燥してしまって炭がひび割れてしまって商品になりませんので、炭の中からしっかり水分を取るために木の灰を使って乾燥させるという工程があります。その乾燥させる工程には乾燥させる工程の職人がいますし、磨きの職人としてそれの職人はいます。 それぞれ工程によって職人がいます。
上垣さんはその中でどの職人でいらっしゃるんでしょうか。
今やってるのは乾燥が上がった、炭を木灰なん木の灰で乾燥させますので、木の灰がついたり、あと空気の中で空気中でも乾燥させますので埃がついたりしますので、それを水洗いして、表面保護するようなものを塗るという、まあ磨き、特に生地仕上げと言われるような磨きの工程を今は作業しています。
冬場の作業で水を使ってされるということですから、結構厳しいお仕事になりますね。
そうですね、まあ、暖かいものを使ってしまうと炭が溶けてしまいますので、なるべく冷たい、冬の時期の冷たい水できれいに洗ってやってきれいに仕上げる、暖かくなっても作業はできるんですけども、やはり冬場に仕上げた炭の方が炭の肌はきれいに仕上がります。
いろいろな工程の中であえて磨き工というふうなお仕事を選ばれたというのは何か理由はあるんでしょうか。
僕、炭の世界に入ってすぐは乾燥の工程の職人をさせていただいたんですけども、いろんな工程を経て一つの炭が出来上がっていきますので、炭屋の息子に生まれましたので、職人として炭屋仕上げていくいろんな工程を勉強する一つとして、今は磨きの仕事を教えていただいて、させてもらってるっていうことになります。
一つの炭を作るのには相当の時間がかかるわけですから、炭職人になるのには結構時間がかかりますね。
そうですね、小さな頃から職人さんがもうそばにおられて、で日常の中に炭が積んであってという状況今日の中で生活してきましたので、全く自分にとった炭というものは特別なものでも何でもなくて、まあその全ての工程を小さな頃から目にしてて、それの延長として今炭屋さんを手伝ってるっていう感じですかね。
上垣さんご自身は自分で作られた炭を使う機会っていうのは多いんですか。
僕は昔からお袋にお前の字はミミズの方たちやと言われるぐらい字を書くのが苦手で、筆を持って字を書くということはほぼないです、恥ずかしながら。
で、炭の吸った匂いっていうのは独特なものがありますもんね。
そうですね、もう生まれてずっと炭屋の家に住んでますから、炭の匂いがよくわからないんです。で、小さい頃はお友達の家に遊びに行くと、あ、上垣くん来たらいい炭の匂いするわって言われて服の匂いを嗅ぐんですが、もうそれが家の匂いになってしまってて、実際香料を直接匂い嗅ぐと匂いはわかりますが、家に帰っても妻とかなんかが、あ、今日は炭の匂いするわって言われるんですが、そうなんっていう程度でしか僕はわからないんです。
炭屋に生まれた上垣くん、小さい頃はどんなお仕事に就きたいと思ってらっしゃったんですか。
あまり勉強は得意ではなかったんですが、数学、算数がちょっと計算が好きだったもんで、算数を教えられたらいいかなっていうのは、小学校の時にももう数学のって算数の先生って書いてたかな、っていうようなことはありました、はい。
で、その炭屋さんのお仕事ではなろうと当時は思ってらっしゃらなかったわけですね。まあ、だんだん青年期に入っていきますが。
そうですね、自分が炭の仕事に携わるっていうようなことはあまり頭の中にはなかったです。
では違うお仕事をされたんでしょうか。
そうですね、まあ、大学卒業して一般の企業にも勤めましたし、自分が思ってた数学を教えるっていうことで教師の仕事もしました。まあ紆余曲折いろいろあって、今は伝統産業の比較を担う形で炭の仕事をしてます。
一旦そのお家から離れて、この炭を作ってるお家に対してはどういうふうに映ってましたか。
やっぱりいい仕事やなっていうのは思いましたね。特に物を作る ていうことがいいな。自分まあ実際に物を作ってる仕事をやってるんですけど、一つ一つがこう出来上がっていく工程をやっぱり一つ一つ見ていきますから。で、特に自分は仕上げの仕事を今、磨きの仕事を仕上げでさせてもらってるんですけど、職人さんが丁寧に木型に入れられて、割れたりしないように乾燥の工程をする職人がいて、みんなの手が繋がって僕のとこに商品来ますから、少しでも綺麗な商品をあげたいなっていう思いで今の仕事はしてます。
私はそんなにたくさんの方が携わってらっしゃって炭を作ってるとは存じ上げなかったんですけれども、本当にすごいですね。
そうですね。僕はまあ、炭屋の息子に生まれてますから、炭がどうしてできてるかっていうのは当たり前のように思ってましたけど、社会に出て、何の仕事してんのって、いや、ちょっと炭作ってますって言ったら、山にこもって木燃やしてんの？いや、その炭じゃないんです。奈良の方でもやっぱり炭って言ったら、昔は書道の炭やったんでしょうけど、今は木炭のああいう炭を思われる方があったり、炭を使っておられる方でも、これだけ半年一年かかって一つのものができるっていうことをご存じなくて、なんかこう硬い黒いものを削り出して、言うたらすぐにもうできるような風に思っておられる方もたくさんおられるんで、割と小さなものでも手間がかかってるっていうのは、まあ皆さんには知ってもらいたいですね。はい。
今後この奈良積みという存在はどういうふうにしてつないでいきたいと思われますか？
そうですね。まあ実際に昔は筆記用具っていうんですか、生活の必需品であったものが、今は書道っていう、まあ言うてみれば趣味のようなものになってきて、なかなか生産量も来てるようには聞いてます。でもまあ日本でできた文化の一つですし、伝統あるものですから、僕が何かを伝えることができるかどうかは分からないですけども、やっぱり奈良積みっていうものが絶えないように残していけるように、自分ができることはしっかりやっていかないとあかんかなっていうのは思ってます。
職人さんを育てていかなければいけないということも出てくるわけですね。
そうですね。それはやっぱり一番大きな問題やと思います。でもそこはちょっと僕にはわからない。僕も一職人として働いてますから、何ができんのかなっていうのはまだまだ見えてこないところはあります。
でも日本でね、1位と言えるぐらいシェアがあるわけですから、ぜひこの奈良の人たちの中から職人さんがつながっていきたいですね。
そうですね。興味を持っていただいて、この世界に入ってきていただく若い方がね、増えていけばいいんですけど、なかなかやっぱり難しいのは、先ほども言ったように動物性のようなものを使いますから、炭の製造の期間がどうしても、冬場という時期に限られますので、夏場の仕事っていうのがやはり炭の仕事ではないのが現状で、昔の職人さんなんかはですから、例えばうちの祖父もそうなんですが、兵庫県の北部の田島が出身で、冬場の農作業ができないような時期に奈良に来て炭の職人になる、まあ中には、丹波当時と言われるような、冬場に酒を作りに出かけられる、で夏には地元に戻って地元の仕事をする、まあそんな方もおられましたし、昔の職人さんでは夏場に植木の職人、植木の仕事をされるとか、実際におられたのは瓦の拭く仕事をされるとか、冬場の仕事と夏場の仕事を別のものに仕事をして1年間を過ごせてるっていう職人がおられました。
今ですとお話を聞いてましたら、1年を通してやらなきゃいけないことがたくさんありますから、2つのお仕事をするうちは難しくなってきますね。
そうですね。まあおかげさまで僕は、まあ冬場はこの炭の製造に携わる仕事をして、夏場は炭の材料となる煤を、僕は鉱物性の石油由来のものを使って火を燃やして、それを元に煤を集めるっていう菜園っていう仕事をしてます。
宇垣さん、この奈良炭を作る魅力っていうのは、まあ、一言ではなかなか伝えいただけないかもしれませんけれども、どこにありますか？
魅力ですか？
はい、
まあ、炭っていうことに限らず、ものづくりっていう観点から言ったら、やっぱり、形のないものが出来上がっていって、形あるものになって、それが少しでもいい状態でお客さんの手元に届けられる、その、ものが出来上がっていく工程を見るっていうのは一つ楽しみっていうか、あー綺麗にできたな、今日の仕事はうまいこといったな、綺麗にできてよかったなっていうふうに思いながら失敗する日もあるんですけどね。はい、やっぱりものができていくっていう工程をずっと見てて、これがお客さん手に行くんやなっていうのは思いながら、そのできていくのを見てるのが魅力ですかね。はい、
それは炭だけではなく、ものを作る方の喜びということですね。
そうですね、そう思います。はい、
ずっと宇垣さんは奈良で生まれて育ってらっしゃるんですか？
そうですね、奈良で生まれて奈良で育って、今も奈良に住んで生活してます。
ここ奈良はどんな町に移ってらっしゃいますか？
暮らすには非常にいいとこやなって思います。静かですし、ちょっと出ていくにも京都や大阪にも近いですし、生活をするには非常にしやすい町かなっていうのは思います。
奈良にいらっしゃったからこのお仕事に携わってらっしゃったわけですもんね。
そうですね、奈良で源証堂っていう炭屋に生まれてこの仕事をさせてもらってますから、奈良は僕は好きです。
では番組の最後になりますが、宇垣さんが大切にしてらっしゃるお言葉があれば教えていただきたいんですが。
大切に、まあ、大層なことではないですけども、僕、まあ、好きな言葉は一期一会っていう言葉が好きです。人との出会いも大事にしたいとは思いますし、炭との出会いっていうか、炭も一期一会って思ってるんです。ただというのは、その日によって温度が違う、気温が違う、湿度が違う、雨が降ってる日、晴れてる日、暖かい日、寒い日、それによって、仕事の様子も変わってきますし、炭の素材によって作業の仕方も変わってきますし、人との出会いもそうですし、自分がやってる一日毎日やってる仕事、炭との出会いもそうですし、やっぱりその出会いっていうのを大事にしていかないとあかんなっていうのは日々思いながら生活しているので、一期一会っていう言葉は非常に好きな言葉です。
その炭がまた使ってくださるところに行くので、そこでまた一期一会があるわけですね。
そうですね、ね、自分が携わった炭を使っていただく方がおられるっていうのも確かに一期一会と思いますね。
ですね。では今後どのような活動を宇垣さんご自身もしていきたいと思われますか？
そうですね、まあ、職人としての仕事しかしてませんので、少しでもいいものをお客さんに届けることができればかな。いろんな職人が携わって一つのものができていきますから、僕のところで仕上げの段階でなるべく綺麗に仕上げてお客さんの手に渡っていけるように、仕事頑張りたいなとは思ってます。
タマイルアルファこの人に聞く、今回お話をお伺いしましたのは、炭の製造に携わっていらっしゃいます源証堂植垣文博様にお話をお伺いしました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
訪れた古い町屋に入ると、書道体験いかがですかと案内された。座敷に机が並んでいて、 優しそうな先生が指導していた。数人の人が筆を持っている。皆外国の観光客だ。先生が何枚かお手本を書いていた。美しいの美、愛するの愛など、お手本を見て書いている。一緒にどうぞ。先生が私に声をかけた。
いえ、私は。
楽しそうに筆を持つ外国の観光客なのに、私は固くなってしまう。緊張してしまう。小さい頃からもっと綺麗な字を書きなさいと言われてきた。字が綺麗になるようにと書道を習わされたが、そんなに上達もしない。同じ書道教室に通う子供たちが賞を取ったりすると、父も母もあからさまにがっかりした顔をした。そんなこともあり、自然と自分の手で何かを書いたり、ましてや筆を持って何かを書くことをなるべく避けてきた。だいたい世の中手書きにこだわる必要もない。メールも仕事のやり取りも手紙もパソコンに向かえば済む。字は書くものでなく、画面を見て打つものなのだ。画面をタッチすれば済む。わざわざ書かなくてもいい。字の形、フォントも今ではいろんな種類が出ている。可愛らしい文字、改まった文字、必要に応じて字体も選ぶことができる。そう、自分の字でなくてもよいのだ。目の前の外国の観光客がお手本になっている文字、愛するの愛を書いた。なんと意外にうまい。止めたり跳ねたりというような書道ならではの技は、初めてでは難しいが、全く気にせずのびのびと書いている。先生が私に、絵のように書いているのかもしれないですねと言った。形を見たように写す。私のように字はきれいに書かなければと思うと、筆を持つだけで緊張してしまうのに、目の前には楽しんで筆を握る外国の人たち。こんな雰囲気の中なら、私も気軽に何か書けるかもしれない。すると先生が、墨を擦ってみませんかと声をかけてくれた。墨を擦るなんて子供の時以来だ。墨を握った。少しひんやりとして、すり始めるといい匂いがした。ああ、墨の匂い。私が嬉しそうな顔をしていたからか、先生がこんなことを言った。墨を擦っているとなんだか落ち着くんです。単純な繰り返しですけど、それがいいのかもしれません。確かにそうだ。こんな風にゆったり繰り返す作業を、私の指は忘れていたのかもしれない。普段いろんなものを持ったり触れたりしている指なのに、今確かにしっかりと何者かに触れているという気持ちになった。小さな固形の墨は指の力で色を深め、少しずつ水と墨が一緒になって黒が濃くなっていく。私、どんな字が書けるんだろう。とその時、隣にいた子供連れの観光客、その小さな男の子が私の硯の中に手を伸ばした。小さな手に墨がつき、私の前の半紙にその男の子の指の跡がついた。
ああ、sorry。
お母さんが私に謝った。先生が急いで洗面所に指に墨のついた子供とお母さんを案内した。私の目の前の半紙には小さな指の跡が3本残っている。私は筆を持った。筆を持つのも子供の時以来。ああ、筆ってこんな感触だったんだ。墨を含ませると墨の色は少し薄くて、半紙がにじんだ。 指に墨がついた男の子とお母さんが戻ってきて、私に何度も頭を下げた。大丈夫ですよ、と私が笑って答えると、先生が、あら、と私の半紙を見た。まあ、素敵な山ですね。先生には私が墨で書いたものがすぐ分かったのだ。小さな男の子の墨の指の跡が並んで3つ残っていたので、私はそれをつなげるように一筆書いた。山という漢字に見えるように。先生が、
まあ、合作ですね。コラボレーション。
と笑った。山という字は、私の名字の一番初めにある漢字。名前を書くとき、最初にある文字。いつも、この一文字を書くのに緊張していた気がする。でも、今目の前にある山という字は、おかしくて面白い。先生が観光客のお母さんに、これは山という漢字ですと説明した。
ああ、マウンテン
とお母さん。半紙の上の5センチ四方にも満たない小さな山という字。さあ、もう少し墨をすろう。そして今度はしっかり自分の名前を筆で書きたい。きっと書けると思った。硯の中の墨色が私だけの色になっていくように。
人も文化も奈良を目指した。未知なるものへの夢と挑戦。奈良から包む技術を。パッケージの未来の先端に大新加工。
アルファ奈良の響き、玉色アルファこの人に聞く。今回ご紹介しましたのは、源証堂炭を作ってらっしゃいます上垣文弘様にお話を伺いしました。玉色アルファ奈良の響き、この番組は大新加工株式会社の提供でお送りしました。番組の最後はリコの演奏でお楽しみいただきましょう。森井康文さんで、ニューレンフォア、女は花のごとき。